東京オリンピックが始まりました。そして、今一番の話題は東京オリンピックだろうと思います。世界中でですので、オリンピックが行われている東京に私たちはいますから、そのオリンピックの状況の中でクリスチャンとしていかに生きるべきかということを今日は考えていきたいと思います。前回の東京オリンピック1964年の時に私はまだ生まれておりませんで、今回が初めてのオリンピックになります。皆さんはどうでしょうか。前回のオリンピックを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、今回が初めてだという方も多いと思います。今回の東京オリンピックは、いろんな問題がありました。招致が決まったときは皆で大喜びをしました。私もその時のことをよく覚えています。しかし新型コロナウイルスの蔓延とともに、近代オリンピックの中で初めて、延期ということになり、そしてまた、さまざまな議論があり、反対運動もあり、そういう中で始まっていったオリンピックです。あまりお祝いという雰囲気もないような東京にいながらも、もう始まったんだな、もう今日からスタートなんだなというのをつい先日の開会式の時には感じたわけです。しかし始まりました。始まった以上それをサポートし、喜び、すべての人にとって良いものになるということを私は願っています。まあ、オリンピックといいますのは、大運動会ですから、学校の運動会でもやるやらないということを議論して、やるということが決まったのであるならば、みんなでサポートしてそれがより良いものになるようにするのが普通だろうと思います。それが正しいことだろうと思いますので、これを私は心からサポートし、最も良いものになるように願って、また祈っていきたいと思います。オリンピックは平和の祭典というふうに言うことがあります。聞かれたことがある方もいらっしゃると思いますが、どういうことかというと、世界の中では常に戦争が起きていましたし、今でも起きています。で、古代オリンピックの中で、せめてオリンピックの最中だけは戦争をやめましょうというのが基本的なところだと私は理解しています。ギリシャ語で、古代ギリシャで古代オリンピックが始まっていったのですけれども、平和というのはエイレーネという言葉なんです。エイレーネ。エイレーネが持っていた元々の意味は戦争がない状態という意味で、それがエイレーネ、日本語にすると平和なんですけれども、が持っていた元々の意味です。しかし旧約聖書、ヘブライ語で書かれた旧約聖書がギリシャ語に翻訳されていくときに、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書を70人訳聖書というふうに言うんですけれども、旧約聖書のシャロームという言葉、平和という言葉をエイレーネに訳しました。シャロームというのはエイレーネとは異なって、すごく豊かな平和という意味です。それは戦争がないだけではない。心も平安で、経済的にも豊かで、人間関係もよく、国と国との関係もよく、経済状態も守られて、心も守られて、健康で、もう完全な姿。それがシャロームが意味している内容でした。そしてその基盤にあるのはヤーウェ、私たちを作られた神との関係です。神との関係のもとに、私たち人間が互いのうちに、また自分自身に対して、また健康も経済状態も文化的にも栄えているような状態、それがシャロームでした。なので、もともとエイレーネ、ギリシャ語のエイレーネにはなかった、その豊かな意味がエイレーネに付け加えられてきたんです。聖書の中で用いられる中で、そして新約聖書の中でも平和という言葉はエイレーネが使われています。新約聖書ギリシャ語で書かれていますから。で、その中では旧約聖書が持っていた豊かなシャロームという平和概念で用いられるようになっていきました。ですから古代オリンピックの平和の祭典にはなかった 意味での平和が新約聖書においては加えられるようになっていきました。それはラテン語の、ローマ帝国で使われるようになっていくのは、最初ギリシャ語でしたけれども、ラテン語になっていきます。で、ラテン語ではパックスロマーナという言葉を聞いたことがあるかと思いますが、そこにも、基本的に戦争がない状態というのが主な意味だったんですけど、シャロームの意味がキリスト教によって、ユダヤ・キリスト教によって加えられていきました。そういうことです。ですから平和の祭典といっても、もともとはそこだけは戦争をやめましょうという程度の意味だった。しかし、キリスト者にとっての平和というのは、それを超えた豊かな神の平和のこの地における実現、そして人と人との豊かな平和、そのように私たちは平和を理解して行くべきことです。そしてキリスト者として、今日はこの東京に生きている私たちは、東京オリンピックが行われている中で、どのように生きていくべきなのか、東京オリンピックということを通して、私たちはキリスト者としての生き方っていうのを考えていきたいと思います。クリスチャンとしての歩みは、天の御国に向かっていく歩みだというふうに常々申しております。その中で私たちが今覚えるべきことを3つ申し上げていきたいと思います。第1番目、ごめんなさい、聖書をお読みしましょう。今日は2箇所聖書をお読みしていきます。まず、新約聖書、使徒言行録の17章26節27節をお読みします。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の全域に住まわせ、季節を定め、その居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。もう一箇所、エフェソ信徒への手紙2章の14節15節。キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊し、数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において二つのものを一人の新しい人に作り変えて、平和をもたらしてくださいました。2つの聖書箇所ですけれども、使徒言行録、一人の人からすべての民族を作り出された神、そして地上の全域に人々を、私たちを住まわせられた、そして季節を与えてくださった、そして住むべきところを定めてくださいました。そのそれぞれの場において私たちは神を求め、そして神を求めるならば、神を見出すことができる。そして神は私たち一人一人のすぐそばにいてくださるということを教えてくださっています。そしてもう一つの箇所、これはキリストは私たちの平和、これエイレーネです。キリストは私たちに平和を与えてくださり、私たちの平和の源であり、私たちを平和の民としてくださるという方であるということ。2つのものを1つにし、これはユダヤ人と異邦人ということが念頭に置かれています。その間には壁がありましたが、それを十字架によって壊された。そして私たちを縛る、神の国の性質に沿っていない考え方を超えて、私たちが平和のうちに生きることができるようにしてくださったということです。3つのことを申し上げていきます。第1番目、このオリンピックの中で考えるべきこと、それは全ての人の多様性と尊厳を覚えるということです。皆さん、入場行進見られたでしょうか。開会式の、8時からということで、私は当日まで何時から行われるのか知らなかったんですけども、初めて私が生きている中では、最初で最後の東京オリンピックだと思いましたので、それを見ました。 1時間ぐらいありましたね、入場行進だけで。知らない国もあったのではないでしょうか。いや、こういう国もあるんだ。オリンピック委員会が認められたすべての地域を国として、認めて、入場行進が行われていきました。いろんな国があり、いろんな文化があり、いろんな方々がおられた、いろんな民族があることが感じられたのではないでしょうか。私はそれを感じました。そして入場行進見ながら、この国どこにあるんだろうかと思って、スマホで、Google マップとかで、調べた国もいくつもありました。ここにあったんだ、こういう国なんだ。オリンピックに来てる人は参加人数2人とか、そういう国も少なからずありました。もちろん、全ての選手が入場行進にいたわけではなくて、特に翌日早くから試合がある選手などは、それぞれの宿で、休みながらそれを見ておられたと思いますけれども、しかし少人数で来られている小さな国もたくさんありました。普段だったら意識することがないような国もあったのではないでしょうか。私はありました。いくつもありました。こういう国があり、こういう国からこういう選手が送られてきてるんだなというのを覚えました。そして全ての人が神の似姿に作られているということを思いました。入場行進を見ながら。そして全ての人が尊厳を持って扱われることを求めておられるというのを感じました。それぞれの民族衣装、それぞれの文化を背負い、それぞれの国を背負ってこの東京オリンピックに来られている姿を見、ある国は強い国、大人数で来た国もあります。例えばアメリカのように少人数で来た国もあります。小さな国、かつて奴隷とされていた国もあります。植民地とされていた国もあります。でもそれぞれの国の文化があり、ふるさとがあり、誇りがあり、それを背負って それを背負ってこのオリンピックに来られているというのをとても感じました。全ての人は神の似姿に作られており、全ての人は尊厳を持って扱われることを求めているし、それが正しいことです。入場行進を見ながらそのことをとても感じました。 いろんなユニフォームもあり、服もあり、上半身裸の人もいましたし、文化も異なります。着ている服も違うし、いろんなデザインもありました。武器を持って戦うためではなく、スポーツで正々堂々と戦う、競い合うということは、もしそれができるならば素晴らしいことだと思いました。オリンピックにはお金の問題、いろいろ汚い話も報道されていますし、政治の問題もあるということは明白です。しかしながら、その中でもそれを諦めることなく、少しでもマシなものになるように努力しておられる方々がいらっしゃるという方こと、そしてその働きを私は評価したいと思います。目の前で、テレビの画面を通じてでしたけれども、東京でさまざまな方々が日本に、東京に入ってこられている。それを見ること、知ることってのはとても良いことだと思いました。良い教育であるとも思いました。私自身にとっても良い教育になったと思います。そして入場行進を見ながら感じたこと、もう一つは、日本は大国だということです。我々日本人は、日本は小さな国と思う傾向があります。狭い日本、そんなに急いでどこへ行くっていうのは昔標語でありましたけれども、自動車の運転のもっとゆっくり運転しましょうという標語でありましたけれど、私は小学生の頃だったでしょうか。日本っていうのは決して小さい国ではないんです。 GDP もあのように第二次世界大戦で完膚なきまでに破壊された国が完全な復興をし、長い間世界2位だった。そして今でも世界第3位です。で、人口も決して少ないわけではない。ヨーロッパのほとんどの国よりも 日本の人口というのは多いんですね、実は。経済的にも非常に強い、影響力のある国です。小さい国だと思っているんですけども、日本人は実は非常に大きな国であり、大きな影響力を持っている国であるということも、入場行進を見ながら感じました。ということは、日本が果たすべき責任があるということです。歴史も長い、文化的な遺産も多い、そして精神的にも深い、礼儀正しい豊かな国だと思います。だからこそ果たすべき役割があるということ。アジアの諸国は日本の役割に実は本当に期待をしています。日本にいるとあまり感じないんですけど、日本にいると世界中から嫌われてるんじゃないかと思うことがあるんでは多いんではないかと思いますが、統計を取るとアンケートの結果を見ると、実は非常に尊敬をされており期待されている国だということが分かります。また海外に行くとそれを肌で感じることができるでしょう。すべての人の尊厳が守られるように、そのような役割を果たす、それが日本に期待されていることですし、それは正しいことだと思います。このオリンピックをまだ始まったばかりですけれども、東京で経験していきながら、人の尊厳、人の権利、すべての人が大切に扱われる社会の大切さ、そしてさまざまな国々がある、それを尊重していくということを私たちは学んでいきたいと思います。第2番目、このオリンピックの中で学んでいきたいこと、それは立て上げる人となるということです。 Be a builder というふうに書いておきましたが、ビルディングアップする人になる、立て上げる人になるということです。ということは何か、破壊する人がいるということです。いるだけじゃなくて、破壊する人は大勢いるということも覚えたいと思います。この東京オリンピックに関しては反対運動が非常に強くあった。さまざまな理由が、その中のいくつかは正当な理由であると思いますけれども、反対する人たちが大勢いたということ。権益だとか、いろんな政治的な利害関係だとか、お金のことっていうのはね、本当にこのオリンピック、特にアメリカのオリンピック以降、それがひどくなったということが言われていますけれども、問題あるということは私たちはみんな承知しています。でもこれ始まった以上、良い会にしていきたいと思います。破壊する人と立て上げる人両方がいます、世の中には。それ何でもそうです。学校の中学校のクラス運営でもそうでしょうし、何かのサークルでもそうでしょう。政治においてもそうですし、国においてもそうです。もちろん教会においてもそうです。立て上げる人と破壊する人がいるということです。正しいことを言っていながら、論理的には正しいことを言いながら、破壊する精神で、破壊するトーンの声で発言する人、行動する人がいます。で、周りの人はそれを見て大体わかります。あ、この人は正しいようなこと言ってるけど、実際は破壊者だなっていうのはわかります。で、それは神の国の性質ではないということです。だから正しいことを言ってるように見えて、で、実際文字面としては正しいんですけれども、破壊するものがあるということです。それは聖書の中では律法主義と呼ばれます。律法主義は聖書の言葉に基づいて、こうすべき、こうしなきゃいけない、こうしない人は裁かれるとか、信仰的じゃないとかいう形で人を批判してきました。で、彼らが一番イエス・キリストによって批判されたんです。正しいことを言っていながら、正しい行いをしながら、一番厳しくイエス様が批判されたのはパリサイ人でした。律法を守れない人たち、例えば羊飼い、あるいは収税人、あるいは遊女たちのところにイエス様は行かれ、彼らに神の恵みを語り、神のもとへと導いていった。なぜか、彼らは自分らの小ささ、弱さを知り、人を裁くことはせず、自分の情けなさを知り、神を求めていたからです。 教会には実は正しいことを言う人多いんです。聖書を知って正しいことを言って裁く人というのは少なからずいます。まず神学者、神学を知ってますし、聖書学者、聖書を知っています。牧師だってそうです。正しいことを言いながら破壊していく人っていうのは残念ながら少なくないんです。牧師同士が戦っていて、そんな教会に、そんなキリスト教に誰が惹かれていくでしょうか。信仰が弱いのは構わないんです。信仰の弱い人を受け入れなさいというふうに聖書は語ります。パウロはローマ信徒への手紙14章、先週お話したところですけど、食べ物のことでキリストが死なれた人を、その人のためにキリストが死なれたほどの人を、食べ物のことで滅ぼさないでくださいというふうにパウロは言っていました。ある、この食べ物を食べちゃいけない、なんであなたは食べるんだとか、まあ、逆もありました。食べていい、これは食べていい、なんでそれを反対するんだというようなことで教会が分裂をしてはならないということをパウロは話したということを先週お話をしました。どのような性質で、どのような思いでその発言をしているか、これがものすごく大切なんです。私たちの教会においては批判は許されますし、積極的にそれは歓迎です。より良くためするための批判であるならば、でこれこうした方がいいんじゃないでしょうか、こうしましょうというのは大歓迎です。しかしそれが破壊するためのものであるならば、そのようなトーンで発言するならば、すぐには私は反応しませんが、それが続くようであるならば、それを許すことはできない。神の国の性質に沿っていないからです。今回のオリンピックのことを考えてみましょう。オリンピックの開会式の夜、その報道がなされていました。後で見ましたが、全学連の旗が上がっていました。もうあれに興ざめした人たちが結構いたのではないかと思います。私もああそうかというふうに思いました。今回のオリンピックの反対運動、まあ、反対でも賛成でもそれぞれいいんですけれども、思想の自由ありますから、実は共産党関係の人がかなり多く関わっていたということは知っていた方がいいと思います。あんまり説教の中で、あるいは教会で政治の話を私はしたくないと思いますが、時々はしておいた方がいいと思っています。なぜならば、ヒトラーが出てきた時に、教会は政治のことにあまり首を突っ込まないようにして、あまり関わらなかったんですね。で、気がついた時にはもうそれは手遅れになっていたということがあります。ですから政治のことについても少しはクリスチャン知っておいた方がいいと思います。ネットを上手に使って反対運動を行っていきました。オリンピックに反対するなんとかって立ち上げた人となる共産党の人ですね。で、日本共産党、あるいは共産主義について、日本においてはどのような思想でも持つ自由があります。で、これは守られるべきものです。言論の自由、思想の自由、信教の自由、結社の自由っていうのはあります。私は人々がどのようなものであれ、無神論であれ、共産主義であれ、自分が信じるものを信じることができる権利を絶対に守っていくべきだと思っています。全ての人に自由が与えられているからです。と同時に、多くの左翼運動っていうのは逃走して逃げ、戦って、また逃走して逃げていき、裏切りがあり、内ゲバが起こって崩壊していくっていうのは、まあ、よく起こっていくことだっていうのも知っておいた方が良いと思います。共産主義っていうのは宗教を否定しますが、それだけではありません。で、人間、世界を物として見ます。物質主義的な、唯物論的な見方をしていきますが、それだけではないです。共産主義っていうのは世界中に暴力革命を起こしていこうということを考えています。中国共産党、そして日本共産党というのは、ソ連のコミンテルンとして始まっての、日本支社、中国支社として始まっていったものです。歴史的に共産主義を世界中に広めていくために、日本支社として始まっていったのは日本共産党であり、中国のブランチとして始まっていったのが中国共産党です。日本共産党は今でも日本で暴力革命を起こすということを否定していません。 公安調査庁の対象になっています。公安調査庁ってのがありますね。で、そのホームページにこう書かれています。共産党はちょっと中略します。暴力革命の可能性を否定することなく現在に至っています。こうしたことに鑑み、党庁は共産党破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。これ、公安法、調査庁のホームページで見ることができます。共産党というのは、共産主義というのは、殺人をする傾向が強いんです、実は。ヒトラーは1000万人殺害したというふうに言われていますが、カンボジアのポル・ポトは、人口が約800万人程度の国の100万から300万人、自国民を殺しています。スターリンは50万から2000万人の自国民を殺したと言われています。毛沢東は中国共産党ですね。6000万人の中国人を、自国民を殺しています。餓死と殺戮によって。唯物論的に人を見るせいか、すなわち神の似姿として人を見ないせいか、人権を守らない、尊重しない傾向があります。北朝鮮も同様です。そのことは皆さんよくご存知であります。で、共産主義というのはそういう方向に行く性質があるということです。共産主義の主張を信じる人、支持する人の権利を私は絶対に守りますが、しかし共産主義にはそういう方向性がある。で、今回のオリンピックの反対運動にもそういう左翼的な力が強く働いていたということは知るべきでしょう。民主主義がいつも正しいというわけでは決してありません。でも民主主義は人権、そして自由が尊重される傾向があります。一番マシな、いわば素晴らしいとは言わないが、マシな政治体制だと思います。で、キリスト教は民主主義ではないんです。キリスト教は民主主義をサポートしますけど、キリスト教は民主主義と一緒ではありません。多数決でものを決めたという例は聖書の中に一つも出てきません。イエス・キリストは多数のユダヤ人によって殺されたんです。多数によって真理が決まるなということはキリスト教の中にはない。ですから、キリスト教は民主主義とイコールでは決してありません。しかし、民主主義が重んじる自由だとか人権だとか、それはキリスト教と親和性が強いということです。で、キリスト教会は、共産主義のように殺人はもちろん認めませんけれども、反日的な傾向があります。日本のキリスト教会は反日的な傾向があります。で、左翼運動家と結びつく傾向があります。共産党の機関紙赤旗に例えば寄稿したりする聖職者がいらっしゃったりします。共産党と一緒に政治活動をする人がもういらっしゃいます。反日的な。で、歴史を知ってる人から見ると、これは非常に危険なことだということも申し上げておきたいと思います。逆に保守主義、保守の人たちがいつも正しいわけでもありません。日本を過剰に美化してはならない。日本が実際に行った悪に対しては悔い改めが必要です。その罪は指摘しなければならない。そしてまた破壊的な保守主義者もいます。今申し上げていることは、破壊的になってはならないということです。で、共産主義というのは非常に破壊的になる傾向がある。そして保守的な人の中にも破壊的な人もいます。教会の中にも破壊的な人がいます。そうではなく、立て上げる人にならなければならないということ。神の国の性質を帯びて、立て上げていく人になっていかなければならないということを申し上げているんです。クリスチャンとして考えるべきことは、それが天の御国の性質に沿ったものかどうかという問いです。正しいことを言っても、それが悪魔的になりうるんです。癌のようにそれは広がっていく場合があります。で、それは本当に気をつけていただきたい。日本のキリスト教会は1970年の大阪万博をめぐって分裂をしていったという経 経験、歴史も実はあります。正しいことを言いながら、聖書を用いながら、暴力的になっていったという歴史があります。それは教会が悔い改めるべきことです。天の性質に沿ったものであるか、それが愛のゆえであるか、そこに許しはあるか、謙虚であるか、小さきものとして生きようとしているか、透明感のある天の性質を反映したものであるかということを問わなければなりません。フェアであるということ、卑怯な真似はしないということ、人を大切にし、尊厳を守り、人々の文化を尊重し、親切にし、寛容であり、純粋であるということ、善意があるということ、それが天の性質に沿ったものです。何かをするときに、デストロイヤーになるか、ビルダーになるか、どちらかなんです。破壊者になるか、立て上げていくか、それは家族旅行の時でもそうでしょう。あるいは何かの会をやろうという時でもそうでしょう。町内会でもそうでしょう。学級会でもそうだと思います。会社の何かのイベントでもそうだと思います。立て上げる人になるのか、破壊する人になるのか、誰かが何かを提案したときに、それを愛と許しと憐れみと恵みの気持ちで聞き、それに対応するのか、あるいはそれを自分と考えが違うから潰しにかかるのか、あなたはどちらでしょうか。批判はあっていいんです。より良くするための批判であるならば。しかし、その時の声のトーン、心の性質、それが神の方に向かっているのか、あるいは悪魔の方に向かっているのか、立て上げるものであるのか、破壊するものであるのか、それを問わなければなりません。これが教会が一番気をつけなければならないことです。ビルダーになっていただきたいということ。そして3番目、このオリンピックの出来事、時期の中で考えていくこと、それは和解の使者になるということです。神の和解の使者になるということ。オリンピックのこの時期、日本がどれだけメダルを取ったか、たくさん取れればそれは嬉しいですけれども、それが問題なのではない。そうではなく、神の平和の使者になっていくということを考えていただきたいと思うのです。エフェソ信徒への手紙、先ほど読みしましたが、キリストは私たちの平和であり、2つのものを1つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊し、数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において2つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をもたらしてくださいました。隔ての壁を取り壊した。神と人との間にある壁も、ユダヤ人と異邦人との間にある壁も、日本人とそれ以外の人の中にある壁も、オリンピック賛成派、反対派の人にある壁も、すべての壁を越えていく和解の使者にクリスチャンはなっていくということです。そのことを私たちはこのオリンピックの時に求めていく必要があります。政治的な対立、利害対立を超えて、神の国の使者として橋渡しをするということです。イエス様はそのために来られました。クリスチャンはもうオリンピックの時、日本がメダルを取ったらそれは嬉しいでしょう。嬉しいです、私も。だけど、私は日本人ですが、私のプライマリーアイデンティティ、第一のアイデンティティは神の国のものです。日本にこの生涯の間、日本人として生きますが、この生涯が終わった後、神の国へと導かれることを願っています。そして神の国のものとして、今すでに生きようとしています。苦労しながら、不十分でありながら、そのことを何よりも願います。日本は美しい国だと思っています。 そしてオリンピックをホストできたことも嬉しく思っています。日本の文化は美しいものはたくさんあると思います。罪もありますが、美しいものもある。そしてそれを用いて世界に貢献する国であってほしいと思います。しかし、日本人であるということが私の唯一のアイデンティティではありません。皆さんのアイデンティティも同様です。あなたの国、それが日本人であろうと、香港人であろうと、台湾人であろうと、アメリカ人であろうと、デンマーク人であろうと、イギリス人であろうと、フランス人であろうと、それが唯一のアイデンティティではない。それを超えた神の民として平和を作っていくということが、キリスト者の第一のアイデンティティでなければなりません。毎日主の祈りを祈るということ、そして二つの戒めを祈るということ、神を愛することと隣人を自分のように愛するということ、それが天の御国の民としての、いわば何て言うんでしょうか、誓いの言葉です。毎日のアイデンティティです。日本にいるクリスチャンは日本と海外をつなぐだけではありません。天の御国とこの地をつなぐ、そのような生き方をすることが求められています。天の御国とこの地をつなぐために来られたイエス様は殺されました。橋渡しをするということは容易なことではない。犠牲を伴うことです。キリスト者は神の国の性質を帯びながら、このオリンピックの時を過ごしていくでしょう。自国を応援しながら、それを超えた平和が、友情が、フェアプレーがなることを求めるでしょう。そして天において、御父が、またイエス様が、聖霊様を見ておられるように、天の方々が大切にされることを第一に求めながら、このオリンピックの時を過ごしていきたいと思うんです。愛すること、許すこと、仕返しをしないこと、寛容であること、そしてこれは天の御国の性質に沿ったものであるかということを問うことです。人を大切にし、人の尊厳を守り、立て上げる人となり、人々の文化を尊重し、親切にし、寛容であり、純粋であること、善意を持って、このオリンピックの時期を過ごしていきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。東京オリンピックが始まってゆき、毎日その報道がなされ、一喜一憂しつつ、対立の報道もされつつ、コロナの報道も毎日なされる中で、私たちが神の国の民として、神の平和を求め、実現していくことができますように、あなたの御顔を拝させてください。そしてあなたの民として生きさせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。